東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
9月5日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。皆さん、誕生日ってどう感じられますか？私、実は9月5日今日誕生日なんですけど、36になる馬年、年女、節目の年なので、自分の年齢ってこう徐々に数えられなくなるよなんて先輩たちがふざけて言ってたんですけど、今年とかも印象的な年なはずなのに、若干今何歳ですかって聞かれた時に35なのか6なのかのどっちかで迷うっていうのがすでにかなり早いもので始まっていたりして、あと誕生日ってね、こう大人になると本当にただの普通の、あの日になるっていうのを子供産んでますます感じていて、なんかそういうね、変化も逆に心地よかったりするななんて思っています。一応夫と近々ご飯に2人で行こうかなくらいですね。誕生日普通の非化現象っていうのを年を重ねるごとに感じておりますが、さてデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺うこの番組、写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス、未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日も先週に引き続き、関西電力株式会社理事 IT 戦略室長の上田昭夫さんをお迎えして、 AI が変える電力と暮らしの未来の情景を覗きに行きましょう。デジタルフォロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォロンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォロン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、関西電力株式会社理事 IT 戦略室長の上田昭夫さんをお迎えします。上田昭夫、1997年関西電力入社、2016年にグループ会社の K オプティコム現オプテージへ出向し、格安スマートフォンマイネオの事業責任者を務める。関西電力に戻り、 IT 戦略室 IT 企画部長を経て、2024年より IT 戦略室長理事に就任。 AI ファースト企業への変革を牽引、電力会社として初の DX 銘柄2026選定にも導いた。さあ、先週は AI ファースト企業についてですとか、 DX 戦略をゼロから作り直してきたっていうお話を伺ってきたんですけれども、デジタルや AI の力っていうのは社内の業務だけじゃなくて、新しいビジネスですとかサービスを生み出していらっしゃるということで、まずはですね、今週はクラウド型サービスセナソンからちょっと聞いていきたいなと思うんですが、セナソンってちょっと聞き慣れない言葉なんですが、
これ本当か嘘かどうか分かんないですけども、はい、やらないと損っていうのを、まあ、関西弁で
セナソン、
損やでそっから来たという噂もあるんですけど、それは本当か嘘か分かんないですけど、
そうですか。
もともとはそのスマートエネルギーのアグリゲーションをするソリューションっていう意味でセナソンなんですけど、イメージ的にはそのお客様設備だから、関西電力ではなくて、お客様側が例えば太陽光の発電の仕組みを持っていますとか、蓄電池の例えば電気を貯めるような設備を持っていますとか、建物で空調設備をすごい動かしてますとか、工場を動かしてますとか、いろんなその動かしているものがあるんですけども、電気を使って。で、それを全体的にお客様側が管理するんじゃなくて、関西電力側に管理とか見える方とかをお任せくださいみたいな、そんなイメージですね。
まさに現代の新しいサービスという感じですね。
そうですね。なのでイメージ的には、例えば太陽光の発電の仕組みを持っているお客さんだったら、まあ、翌日の天気とか気温とか、そういうふうなものを含めて、これぐらい発電するんじゃないですかっていう予測をしたり、あとは例えば蓄電池って して、電気が多い時に貯めといて、はい、足らない時に放出すると一番お得というか、いい使い方なんですけども、うんうん、そういうふうなものをいつ貯めるのがいいのか、いつ放出するのがいいのかっていうのを AI が計算して、でそれでお客さんに提示するとか、そういうふうな活用方法ですね。
賢く暮らすには相方的な存在になってくれそうな、
そうですね、
感じですね、はい、あとグループ会社の eFlow が手掛けている KVIPS プラス、 K はアルファベットの K で VIP に小文字の S でプラスがついていて、これもなんか印象的な名前ですね。
そうですね、はい、この K は関連です。
あ、関連の K、はいはい、
で V は VPP と呼ばれる、そのバーチャルパワープラントっていう概念があるんですけども、仮想発電所の意味です。
へ、
それをインテグレートするプラットフォームで、プラスは最近あの AI がついてもっと賢くなったよみたいな、そういう風なイメージなんですけど、もともとその仮想発電所ってどういうイメージかって言ったら、
はい、
いろんなその地点にお客さんっていうのがいらっしゃって、うん、全体として例えば関西の電気が足りません、節電をお願いしたいと思った時に、その節電に協力していただける事業者さんをっていうのを最初募集するんですね。で、協力しますよっていうふうな業者さんがいはったら、で本当に足らないってなった時に、今から例えば昼の2時から4時まで節電に協力してくださいっていうふうな指令っていうのを出して、でそれに協力すると、分かりました、ちょっと工場止めますとかなのか、空調止めますとかなのか、でそういうふうな形で協力すると、で協力した見返りとして、そのポイントというかインセンティブというか、
はいはい、
そういうふうなのをお渡ししますみたいな、そういうふうなことをやっていて。
そのインセンティブっていうのはきっといつか何かに使える。
あ、そうですね、はい、基本的にはお金ですね、はい、それだけ電気料金が安くなるとか、
うんうん、
はい、
関西の結構大手な、多分インパクトが一社一社あった方が意味があると思う、
そうですね、
大きい企業さんが加盟されている。
そうですね、はい、
面白いですね、この概念が仮想発電。
そうですね、仮想発電所と呼ばれる、はい、バーチャルパワープラントと呼ばれるもので、はい、
こういったものっていうのは国内の大手電力会社さんとか海外でも皆さん概念としてお持ちだったりするんですか。
そうですね、いろんな事業者さん多分やられてるとは思いますけども、うんうんうん、結局これもいろんな協力していただけるお客さんがあってこそのことなので、例えばそれが規模がちっちゃいと、協力してくれる会社さんが少ないと、あんまりその うまく動かないことになるので、
うん、
でもともとその仮想発電所っていう概念は、従来の発電所って大規模な発電所を、例えば火力発電所とか原子力発電所とかをドーンと海沿いに作って、そこで大規模な電源を起こして発電して、送配電網で届けて、
はい、
でお客さんに届けるみたいな、そういうふうなことだったんですけど、うん、仮想発電所は、まあ、いろんな地点に電源が分散してますと、でそれらをちょっと節電しますみたいな形で電気を使う量を減らしてもらったり、うん、あとはその系統用蓄電池っていうんですけども、バッテリーのお化けみたいな、すごい大規模に電気を貯められるようなところっていうのも含めて、全体をいろんなところに点在した電源を仮想的に1個の発電所としてみなして、足らないところへ、足りてるところから持っていくみたいな、そういうのを仮想的にやって一個の発電所のように見せるみたいな、そういう風な概念なんですけど。
そういうことなんですね、
はい、
初めて知りました。そしてエネルギー以外の分野にも関西電力さんトライされていて、社会貢献活動を促すサービスモアクトですとか、使用済みパソコンを再生販売する会社ポンデテックなど、社会課題の解決だったりビジネスをどちらも両立させるっていう取り組みにフォーカスされているっていうことですけど、やっぱりその関西電力でずっといてはならぬっていうところ、新しいチャレンジをするっていうところが、まさにこういった事業を生み出していらっしゃるのかなと思いますけど、こう幅広い事業に挑戦する狙いっていうのはどんなところにあるんですか。
もともとその企業ができる価値っていうのを3層で考えてまして、うん、一般的なのは機能的価値ですね、うん、例えば電気とか、うん、まあ、スマートフォンとかもそうですけど、何かの機能を提供するみたいな、うん、そういう風なもので、それから情緒的価値っていうのがその上にあるんですけども、まあ、これを使っていると安心とか信頼とか嬉しいとか楽しいとか好きとか、そういう風な価値っていうのが何か提供できないかっていう層で、一番上にその社会的価値っていうのを考えていて、はい、うんうん、やっぱりそこで地球環境とか社会への貢献とか、そういうふうなものにもチャレンジしていこうっていうふうなのがありまして、 でモアクトもポンデテックも、まあ、その特に社会的価値を提供する会社として今サービスを行ってます。でモアクトはどんな会社かっていうと、分かりやすく言うと、まあ、アプリがあって、例えば個人でできる社会貢献活動みたいなものにミッションが出るんですね、
うんうん、
このエアコンのフィルターを掃除しましょうみたいなミッションが出たりとか、
はいはいはい、
例えばこれの食品はどういうふうなリサイクルがされているかとか、なんかミッションがどんどんどんどんアプリに出てくるんですね。
面白そう。
でそれをクイズっぽく答えていったり回答したりするとポイントがたまると。でそれを続けていくことによって、あこういうふうになってるんだとか、例えば環境に優しいこういうふうな取り組みっていうのがされてるんだみたいなのを、だんだんそのミッションに協力する一般ユーザーの人が感じていって、でそういうふうな行動を今後取っていっていただく。例えば使い捨てのなんか何でもいいですけど、そういうふうなものを使うんじゃなくてリサイクルできるようなものを使おうとか、うん、そういうふうに全体的にそのミッションに協力したユーザーさんが社会に優しいような行動を取っていくように意識の変容を促すみたいな、そういうふうなのがアプリをこう操作していく中でどんどん醸成されていくみたいな、うんうん、そういうふうなアプリですね。
ちょっともうこのモアクトを活用した夏休みのなんかこう環境を学ぶっていう子どもたちの夏休み課題がすごく浮かんでしまいました。
そうです ね、あの結構その協力してくださる方も、まあ、幅広くって、うん、まあ、いろいろその環境問題に先進的に取り組んでいただける事業をやられている会社さんがミッションを出すっていうのもありますし、うん、自治体単位で協力して、その市とか町とかそういうふうな単位でこのモアクトを使って全体的にその環境問題を考えようみたいな、うん、そういうふうなのにも使っていただいているので、広がりはすごいあるなっていうふうに思いました。
さて上田さん、その DX だったり AI を社内で使いこなすっていうところの改革を進めていらっしゃいますけど、 AI を使いこなすため会社自体にこう広く深く浸透させるためにはこう人や組織も変わっていく必要があると思うんですが、こう変革を進めていく上ですごく上田さんが大切にされてたことってどんなことですか？
人って急には変わらないんですね。なのでまず息が長い取り組みが必要やっていうのはあるかなというふうに思うのと、一番最初に何をするかっていうことなんですけど、僕は危機感を共有するというか、
はい、
危機感を醸成するというか、そこがその変革の一丁目一番地かなと思ってて、その危機感もその例えば単に不安を煽るとか恐怖に陥れるっていうそういうふうな危機感ではなくて、まあ、このまま変わらないでいたらちょっとやばいなとか、このままではいけないな、なんとかしないといけないなっていうふうな、そういうふうな健全な危機感なんですけど、でその健全な危機感を醸成した上で、しかも社長みたいなそのトップの人からそういうふうな言葉を言ってもらって、でかつその中でこういうふうに変われば新しい変わった先には新たなチャンス機会があると、明るい未来が待っていると、そういうふうなものを見せながら変えていくっていうのがまずスタートかなというふうに思ってるんですね。なのでまずは危機感を高めて機会を捉えながらコアグループ作ってビジョンを作ってこっちの世界に行ったらすごいいい世界が待ってるよっていうのを見せるというのがスタート でその次にやるのが志願者を募って、でその志願者の人が思う存分活躍できるような環境を用意して、で成果が出たら祝うっていうふうな、そういうふうなフェーズがあるんですけど、やっぱりその危機感を煽るだけでは長続きしないというか、トップダウンだけだとどっかで息切れしてしまうので、本当にみんな一人一人が自分を溶かしてやりたい変わりたいと思わないといけないなと、その時に、まあ、志願者を募ってやりたい人いますかと、いますいます、じゃあその人が何かに困ってることある、これに困ってます、じゃあその障壁をいかに取り除いて、まあ、IT のツールの環境だったりいろんな資源だったりそういうふうなものを提供して、そういうふうにしていくと、まあ、皆さんどんどんどんどん手を挙げて、やれって言われなくてもどんどんやるの でそこで成果が出てきたら、ようやった頑張ったすごいみたいな感じで表彰して褒めて、そういうふうにしていくと、もうどんどん ああいうふうな人みたいにどんどん自分もやりたいみたいな形になって、もう相乗効果でどんどん変わっていく、今関西電力はそのフェーズを一生懸命やってるところですね。はい、
確かに一番最初の起点は変わることの怖さよりも変わらないことの怖さみたいなところを原動力にすると、特にこの AI 活用するっていうところでは突き動かされるものが多いんじゃないかなと、すごく今納得いたしました。上田さんご自身のご経歴に触れると、1997年に入社されてからずっと関西電力でお仕事されているということで、振り返るとグループ会社で格安スマートフォンのマイネオにも出向されていたということで、ずっとこうなんだろう DX とか IT バタっていうわけでもなかったりするんですね。
僕のもともと関西電力に入った理由は何かっていうと、はい、大学とか大学院で情報工学をやっていて、でその時はインターネット元年とかで、それを見た時に IT の力ってすごいなと。で IT の力っても会社を変えることもできるし、社会を変えることもできるし、まあ、未来を変えることもできるなと思って、でそれを生かすのに関西電力だったら大きいしお金も持ってるし、
はい、
自分のやりたいことがいっぱいできるかなと思って入りましたというような感じなんですけども、でマイネオに行ったのも電力事業から携帯事業というかで違うんですけど、僕の感覚としては一緒で、IT を使って世のため人のためになりたいっていう、そこが根源の欲求なので、それがたまたま電力会社なのかスマートフォンの事業なのかっていうふうな違いだけの話なので、基本的には一緒なんですね。で、まあ電力会社もそうですけど、特にその格安スマートフォンなので、このマイネオだけが関西電力グループの中で日本全国で B2C 事業、直接お客さんとやり取りできる、触れ合えるような、そういう風な事業をやっていたので、関西電力って毎年自分が次どこの会社とかどこの部署に移動したいかっていうのを書く制度があるんですけど、
面白いですね。
そうですね。でその時にオプテージに出向してマイネオやりたいですって書いて、でそれを上司が叶えてくれて、で行かしてもらったんですけども、
そこから事業責任者までされて、
そうですね、
その経験が今にも生きていらっしゃるわけですね。
そうですね、はい、今もう本当に、まあ、B2C の事業なので顧客志向っていうのはもう徹底的に意識してたというか、もうお客さんファンあってのマイネオですし、あとはマイネオってまあゼロからのスタートなので、関西電力だと関西電力っていう企業名を聞いた時に知らない人はまあ基本的にあんまりいないと思うんですけど、マイネオって聞いた時にそれって何みたいになるので、いかにその知ってもらうかっていうふうな、そういうふうなマーケティングっていうのは随分意識しましたね。だから顧客志向とそのマーケティング、その辺は意識しながら授業を3年間やってました。
でも本当に2週にわたってこう DX で社内の変革が起こっているっていうことで、実際にどんな取り組みされているかと聞いてきましたけど、そのグループ全体で変革が広がっていくっていう手応えっていうのは、変革されているご自身としてもかなり感じていらっしゃるところはありますか？
DX メガネ2026に選んでもらって、単純に関西電力だけが良くなってたらいいかというと、そうではなくって、まあ、グループ会社、それから業界全体、顧客社会みたいな形で、その価値をどんどんどんどん広げるような取り組みをしないと、今後のその日本の活性化とか発展とかにもつながっていかないなというのはすごい意識しているので、今後もまあそういうふうな、先ほど申し上げた価値の広がりもそうなんですけど、範囲の広がりですね、一つの会社に閉じるんじゃなくて、グループ業界顧客社会まで含めた価値提供を進めることによって、DX を進化させていきたいなというふうに思っています、
なるほど。そして電力というやっぱり社会に欠かせないインフラという言葉もありましたけれども、これを担っていく上で、それでいて電力会社だけではいてはならぬっていうところもあると思います。やっぱり世の中に求められる存在意義みたいなところもどんどん変わってくるかなと思いますが、最後に上田さんの頭の中にある暮らしと社会の未来の風景についてちょっと教えていただいてもいいですか？
今後 AI が普通に存在するような社会っていうのはなってくると思います、でその時にじゃあ人は何に特化して AI に何を任せてっていうのは、まあ、これから設計していく必要があると思うんですけども、でも最終的な未来としては AI と人が仲良く社会で生活していて、お互いに高め合っていい価値を出し続けて、で全体として一体となって社会の発展に寄与しているみたいな、そういうふうな世の中になったらいいなというふうに思っています。
確かに AI が出てきた時ってなんかちょっと怖いのかなって思ってる側面もありましたけど、はい、触れれば触れて使えば使うほどこう愛してしまっているところがあってこれからもよろしくっていう気持ちになりますもんね。
そうですね、はい、ぜひそういう風な世の中になってほしいし、うん、例えば AI が人の仕事を奪うとかじゃなくて、AI と人がお互いに高め合えるようなそういう風な関係性になったらいいなというふうに思います。
2週にわたって本当に新しい初めて聞くようなお話も含めていただき大変勉強になりました。上田さんまたお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力でこれからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など様々な形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得しお客様の抱える課題に真摯に向き合い共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ・ササガワ。
デジタルホルンフューチャーピクス、2週にわたって関西電力株式会社理事 IT 戦略室長の上田明夫さんにお話を伺いました。どのお話を伺ってもやっぱり関西電力全社として何でもトライしてみようっていう文化が終わりだっていうことで、すごく印象が変わったなと思います。関西電力でいるだけではダメだということで、新たなチャレンジをきっと今後もたくさん重ねていかれるのかなと思いました。デジタルホルンフューチャーピクス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。